Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。6月13日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続きヘルスキーパーとして働きながら、マラソンや絵本の読み聞かせなど、いろんなことへのチャレンジを惜しまない人、大月和美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回のオンエアでは、幼い頃のお話や学生時代の思い出、社会人になってからのスピード婚のエピソードなど興味津々で聞かせていただきました。今日はその続きで、これまた興味深いお話満載です。どうぞお楽しみに。なお今回も昨年4月にオンエアさせていただいたアンコール放送となりますことご了承ください。そして雑音の多い場所での取材だったため、お聞き苦しい点が多々ありますこと合わせてご容赦ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
物理的に無理やろ。
ややこしいですね。
さっき病気治し。まあ、とにかく失敗ばっかり。自分をね、あんまり責めたらあかんで。なんであんたこんなんやろなって、ええとこもあんのな。それも子供の時間の流れなので、優しい気持ちになれたのも、嫌な自分と生きてんのって嫌じゃないですか。ああ、怒らんで済んだ。そういう風にやったらええんか。ほんまにね、これは宝物ですね。違う7つの世界に、その子の人生の小説みたいなもの、7人の神様に巡り合わせてもらって、感謝になと思ってます。
FM Gig!
あなたの人生ストーリ
ー。離婚しました。
離婚したんですか。
離婚しましたね、はい。
それはなんか、
まあまあなんかうちの親がちょっと夫婦の中に入りすぎたっていうのが大きな理由っていうか、旦那はしんどかった。
ああ、だんだんね。
うん。
で、4人のお子さんはどうなの。
私が引き取りたかったんですけど、うん、やっぱり目が不自由やったんで、そこだけ話し合ったんですけど、うん、前の主人、
うん、
もう物理的に無理やろっていう、うん、で私も冷静になったらそうやなと思って、
うん、
そしたらあの、これがとりあえず神経を取る、で子供も面倒を見る、必要な時に助けてくれへんかって言われた。
もう
これだけでええわ、
もう
全く会えへんようにするとかそういう気は全くないよって言ってくれたんで、
うんうん、
じゃあまあそんな感じでちょっと距離を置くっていう感じでちょっと離婚。
あ、
はい。だから主人、前の主人がもうほんまに男で一つで育て上げてくれはったんです。ほんま立派な人でようやらはったと思って、もう感謝。
そしたらそのもうめちゃくちゃ喧嘩しても別れたねみたいな勢いではなかったってことだよね。
そうですね、なんか積もり積もってお互い、うん、初めて喧嘩したのは多分離婚話。
あ、そういう仲良かった
ね。仲は良かったですね、うん。
まあでもその子供さんとも適当な距離感の中でこう関わることもできて、うん、それはそれで、
はい、はい、ありがたかったです。合わせてくれるし、今でも今はうちの子がその前私らが住んでた家に遊びに行って、
うん、
でこんにちはって言ったらこんにちはって言ってくれやるって言ってその子が安心してるん
で、あー、
はい、
おーちょっと待ってや、
うん、ややこしいです
ということは、
はい、
その前のご主人と4人のお子さんがいて、はいはい、今一緒に住んではる子供さんとはまた別という
のがね、そう別ですね、はい、あのもう一回結婚するんで、はい、
ということは、はい、人生、
はい、
子供さんは何人、
7人出産ですね、はい、
でその離婚してお子さんとも、まあ、距離感を取りながら、
はい、
お仕事もしてて
高槻に来たんです、結局知り合いのつてで、けどなかなかね、そのさっき病気治すって言われたんですよ、ちょっとうつ病みたいになっちゃって離婚して燃え尽き症候群じゃなきゃ、ものすごい忙しかった中からポツンと一人に、
あそうやね、
でどう仕事を探していいかまず分からへんし、うん、そういうのにやっぱちょっと1年近くかかったかな、なんか覚えたり、うん、で言うてるうちに2回目のお父ちゃんに会うんですけど、
あ2回目のご主人に出会って、
はい、うん、もう私別に結婚じゃなくてもいいやって思ってた、
うん、
素敵な人やったし、
うん、
けどまあなんか結婚してほしいって言ってくれはったんで、
それで今一緒に住んである3人のお子さん、
あそうです、3人の子供が、はい、
産んで、
はい、
7人のお子さんと関わって、
はい、
なんかこう子育てこんなことに困ったとか、
いっぱい困りましたよ、
いっぱい困りました、
もうほんまにアレルギーの問題から学校での問題行動まで、
うん、
まあとにかく失敗ばっかり本書けるぐらいいっぱい失敗しましたね、なんか問題行動が多かった、やっぱり離婚してるからだと思うんですけど、うん、暴力的な子になったり、逆に引っ込み思案でいじめられたり不登校になったり、みんなだったら困るわみたいなやつ全部やられました全部やられました、
7人いたらそら、
うん、
すごいよねもそういうのを向き合っていろいろ対処したりしてきて、
そうですね、
素晴らしいですね、
いやいや、もう別れたというね、前の主人も今の主人もよう協力してくれた、
うん、
一人やったらもう多分もうへこたれてもうええわってなってたと思うんです
よ、ね、二人のご主人が結構協力的で、は
い、協力的で
優しくあれしてくれたのは、うん、優
しく自分をねあんまり責めたらあかんで言ってね、ほんまにいい人に巡り合えたん
で、はい、で、一番最初の家族構成のところで、
はい、
そのご主人は入ってなかったんですが、
それがあの3ヶ月ぐらい前に離婚しまして、
3ヶ月ぐらい前に離婚して
ほやほやですね
それは何でやったんですか、
あのね、うちのね主人がね ADHD っていうなんか発達障害があったんです、
あ
それで集中できないとか、うん、慌てるとか片付けられないとかね、
うん、
まあ、悪いとこばっかり言ってた母さん、ええとこもあるんですよ、うん、ね、なんでこの人こんなんなんやろって夫婦でね、なんであんたこんなんやろなってええとこもあるのになって言ってたのね、うん、俺は発達障害ってなっちゃうかってでね、発達障害の病院に行かはったんですよ、
うん、
ほなまあ ADHD ですわみたいな診断が降りたんですよ、
うん、
ね、それまでねほんまにお働くいい主人やったんですよ、
うん、
もう残業したり夜働いたり、
うん、
急に働くようになったんですよ、
へ
え、でね、なんか俺こういう病気やからもっと周りに理解してもらわへんとみたいなスタンスに変わっちゃったんです、マックスで一生懸命働いてもらっててちょうどいい加減やった、共働きが、それがもうゆっくりしはるからね、だんだんこう足らへんに なってくる
んです、うん、
それでもう守りに私がちょっと入っちゃったね、やっぱ子供のちょっと守りすぎたんやと思う、うん、それでもう何回かそういう喧嘩をしたんですけど、うん、もう別れることにして、はい、
ここで少し注釈させていただきます。和美さんの離婚の原因なんですけども、実はあといくつかあったんですけども、ご本人の希望で割愛させていただいております。ですのでこの一つのことだけで離婚したのではないということをご理解いただき、続きをお聞きください。
そういう、まあ、いろんなことがあって、はい、そして、はい、まあ、 子供さんにもそうやって助けてもらいながら、うん、
助けてもらってます。はい、
子供さんは7人とみんな目の障害とかもなく、
うん、おかげさまでというか、
は
い、皆さんご体満足です。はい、何人かやっぱり今で言う子供の自閉があって思い込んでしまったり、抱え込むタイプの子が結構多くて、だからどうしても不登校になりがちというか、うん、でも運動とかさせてるとちょっとマシなんです、中学の過ごし方が。だから下の子も運動野球やってるし、あの前の主人の一番4番目の息子もずっと野球してたので、割とこうその辺はかっこうこだわりなくツルツルツルと行くんですけど、他に行くとこがない子たちはどうしてもちょっと行き詰まってしまって引きこもっちゃったり、うん、ちょっと人間関係がこう億劫になっちゃう子が多くて、うん、だから勇気を出せ、やっぱ子供も外に出さなあかんなと思って。でもね、不登校にはなるんですけど、うん、親もとっても困るんですけど、うん、でもね、それも子供の時間の流れなので、うん、不登校を無理に生かすとね、余計帰りが来るんですよ。うん、あの時俺は家に降りたかったのに、何もこう解決もせんと外出されたみたいになるんですよ。でも、耐えて不登校をこう認めていくと、うん、確かに3年、4年はね、ロスするんですよ。うん、でもそっからの、なんや、心のこう、学びが、バーンって開かれて、確かに俺はああいうことがあったけど、そういうことを経て分かったことがいっぱいあったみたいなね、学びがすごいみんなあるから、上の子の時はどうしてもね、早く学校行ってほしかったので、一番前の主人の上の子なんか、学校に行きなさい、学校に行きなさいって言ったけど、言えば言うほど飛行するんですよ。いろんなありとあらゆる嫌な学びを得てくるんですけど。まあ今は27ぐらいになってるんですけど、やっとね落ち着いたんですけど、うん、で、やっぱり無理にしたらあかんねんなっていうか、なんかその子が前に進みたいと思わへん限りは、前に進まへんもんだよなと思って、でもね、すごいやっぱりね、消耗しますね。お互いに。でも子供も親心配させてるから、学校に行かへんととか、友達もいなくなるし、勉強も遅れるし、足が止まってる時は、きっかけは与えてもいいと思うねんけど、だから動きなさいとか、逆に、そんなんやってるお前はあかんでとかは、絶対言うたらあかんねんなっていうのは、上のお兄ちゃんが一番被害者なんやけど、かわいそう。
人生、こう、子供さんから学ぶことってのは、実に多かったってことよね。
ほとんどと言っていいほど、勉強しなあかんと思ったの子供のその不登校がきっかけで、ちょっと困ってる子供の親の役に立ちたいなとか、社会福祉みたいなちょっと勉強した方がいいんかなとか、アレルギーになった時はやっぱアレルギーの勉強もしなあかんねんなとか、ほとんどその自分で学校に行って得たことよりも、子供と人生にぶつかったことで優しい気持ちになれたのも、感触治ったのも多分子供のおかげ、はい、
でもそんな風に思えるっていうのはね、素晴らしいですよ。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
それじゃあ、かずみさん、今日もね、思い出に残ってる曲を一緒に聴きたいなと思うんですけど。
スーパーフライのビューティフルです。
これはなんで選んでくれたんですか？
お話の中でもいろいろ伝説があるんですけど、本当にいろんな人とトラブルを起こしたり、そんなことばっかり繰り返してて、もうこんな自分はほんまにもう大嫌いでしょうがなかったんですけど、この歌を友達がカラオケで歌ってて、最後の方に自分という命を愛していこうっていう詩が出てくるんですね。で、私が自分を愛さへんかったら誰が自分を愛してくれんねんって思ったんです。それでもっと自信を持って自分を愛せるような人間になりたいなと思ってこの歌にしました。
素晴らしいですね。そしたら曲紹介のほどお願いします。
スーパーフライでビューティフルです。
で、その感触を直したいと思ったのも、やっぱりその子供さん。
そうですね。やっぱ怒ってばっかりいたので、やっぱ上の子はちょっと萎縮してしまったり。
うん。
うん、
それはどうやって直した
の？もうね、そういう自分も嫌やったんです。うん、嫌な自分と生きてんのって嫌じゃないですか。
嫌ね。
どうやったら自分が気持ちいい人生を歩めんのかな。子供にも、こらって言うたら隠れられるような人生が嫌やったんです。うん、だから、もう、自分をこう、直したいって思って、うん、変な話だけど、宗教やってみたり、うん、変なサプリ飲んだり、うん、ちょっともう、いろんなもんに手を出したんです。
うん、
でも、全然効果がなかった。
うん、
けど、アンガーマネジメントっていうのを知って、
うん、
怒ったら子供からとにかく離れなさいとかね、うん、6秒よそ向いてこう我慢しなさいとか、うん、教えてもらって、ああ怒らんで済んだっていう達成感、もうその正しいことを伝え、最初はねこれ今言わなあかん子になるっていう使命感で満ち出たんです、
うん、
で怒ってしまって、ああもうまた泣かしたとかね、また嫌われたとかね、うんうん、やっぱり、
うん、
その後悔よりもとにかく怒らんで済んだっていう達成感で余裕ができてきて、ほなもう怒らんでも言えんねやとかね、
うん、
こんなきつい言い方せんでももっと聞いてもらえる言い方があるはずやとか、
うん、
だんだんいほいこう広がっていって、ほんまに上の子はほんまに褒めて怒ったけど、2番目からはもう全然叩くこともなく、心に余裕が出てきてきて、もう話があるから膝に乗せて、お母さんはこうやってこうやってんで、とか、
うん、
そういう物言いができる人間になったら、何でも物が入りやすくできて、聞く耳が持てるというか、
うん、
昔だとさっき怒ってしまうので、
うん、
人がええことなんぼ言うててもね、もう怒りで声が聞こえへん。
うん
けど、その、怒らなくなった一つのことで、人の話がよく耳に入るようになって、あ、あの人があんなん言うてたって、記憶に留められるようになってきて、
うんうんうん、
でその時はカーッとなってるけど、
うん、
冷静になったら、あの人があんなこと言ってた、書き留めよう。うん、それに関連するなんか書物とかないかなとか、やっぱり心に落ちるもんがあったら、あ、そういう風にやったらええんか、みたいなヒントがすごい。そういうことを続けていってたら、ほんまにこう、だんだん人生が豊かになってきて、人間関係もこう、人の話をよく聞く。もう嫌な話もいっぱい聞こえてきますやん、こんな体で生きてたら。けど、自分サイドで物を聞くから嫌なんであって、相手サイドを想像したら、いや、まあ忙しい中、私がこんなことをしたり言ったりするから腹立って言わはってんなとか、その人の気持ちをなんとなく想像して、考えられるようになったら、ちょっとワンクッションを置ける、あと相談できる人ができてきたっていうか、
うんうん、
主人と離婚したのも自分一人で決めた離婚じゃなくても、いろんな人の話を総合的に聞いてみて、これはもう子供にも良くない、私も良くないって分かったから離婚したみたいな、
うんうん、
相談できる人の話を聞けるようになって、前はもう自分が思ったら、これやっていう思い込みで言ってたけど、
うんうん、いや素晴らしいな、
ほんまにね、これは宝物ですね。
あ、
私のほんまにもう人間は変わろうと思ったら変われんねやっていうのがすごいこう自信になった。
いや話やな。
そうですか。
いや話が尽きないとこではあるんですが、
はい、
子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、
あなたの感触は治ります。
今やから自信持って言えるよね。胸張って言えるね。
はい。あなたの感触は治るよ、うん。治ったらいい人生が待ってるでって言いたいです。
はい。それは言いたいですね。
はい。
で、こうして人生を振り返ってもらって、改めて思うこと。
諦めたらダメやなって思いました。いくら、もうさっきも言ったけど、学生の時褒められたことなんか一回もない。入る量が少ない。理解力も低い。でも学びたいと思ってコツコツやっとったら、絶対に目指す先には遅かれ早かれつける。
うん、
環境が変わって、それが一回中断しなあかんってことが起きても、求め続けてたら、自分にとっていい未来が待ってるし、自分にとっていいってことは、周りにもいい未来が訪れるっていうことが振り返ったら思いますね。
あ、
ほんまに。
そうだよね。
ほんまにね。で、あとはやっぱり子供を産んだことで、割とほんま閉鎖的な若い時はね、
うん、
生活をしていて、 こうやっぱり外に出たら違うじゃないですか、自分と周りを比較して、うん、こうやっぱり目が悪いからちょっとちゃうねんなみたいなのはあったけど、うん、子供を育てることで外に出してもらうっていうか、うん、あの学校行事に出るとか、
出ざるを得ない、
出ざるを得ない、あと、ね、だんだん広い社会を見させてもらうんです、うん、あのそういう子供のトラブルに会うと、まあ、いろいろ困ってる他の困ってる人たちの講演会を聞きに行くとか、ね、うんうんうん、本を読むとか、うん、だんだんこう広がる世界を感じて、うん、産んでくれた子それぞれにこういろんな世界があるの、違う7つの世界を覗かしてもらうことができて、
うん、
こう、ああ、なんか、ナラスの海を渡る海賊じゃないけど、うん、ワンピースみたいなね、うん、いろんな、あの、超人に出会って、子供という、うん、こういろんな社会を見せてもらって、子供を通じて、
うん、
こう、ほんまに子供が私のところ来てくれたからこその、まあ、ちょっと離婚したりいろいろ迷惑をかけてるんですけど、うん、離婚も別に私悪かったとは思ってない、うん、まあ、自分が悪かったから離婚してるんやけど、ボロボロになった離婚ではなくて、うん、前向きな離婚、未来系っていうか、
そうね、う
ん、別れたけど別に結婚生活も否定してないし、うん、また年取ったら手伝い合いっこするかもしれへんし、うん、その子供から親でね学ばしてもらっていっぱいあったんで、生まれてきてくれた子供に本当に感謝っていうか、人それぞれに違いますけど、うん、自分の子供って思ったらなんか所有物みたいになっちゃうじゃないですか、うんうん、もう私が育ててる書いてる小説みたいに思って、ちょっとでもいいお話が書けるようにこう親はもう準備してあげるぐらいしかできひんねんなっていう、うん、順調な子もいるけど、うん、つまずいてしまう子もいてるけど、うん、それはもうその子の人生の小説みたいなもんだから、うんうん、親はもうそんな中入り込んだりね書き換えることはできないみたいな、うん、そういう感じで、本当に私は子供を産んで、うん、子供は神様やと思ってるんです、うん、だからいい神様に、7人の神様に巡り合わせてもらって感謝やなと思ってます。
いや素晴らしい、本当に素晴らしい素晴らしい。これから先のこうやっていきたいこととかやってみたいことみたいなのがあれば。
ちょっと今休んでるんですけど、うん、マラソンをちょっと練習してた時期があったので、うん、まだハーフまでしか走ったことないんです、
うん、
とにかくフルマラソン走ってみたい、もういくつになってもいいので、もう12時間ぐらいかかるかもしれへんけど、うん、っていうのがやっぱり目標なのと、マッサージ最初はねあんま好きな仕事ではなかったんです、うん、あのまあ言うたら目に悪いからマッサージみたいなとこもあったんですけど、うん、今の仕事に携わってて向いてたんやろうなっていう、あの上手下手は関係ないと思うんですけど、うん、させてもらってる年数が一番長い仕事やからと思うんですけど、やっぱりできることをこう伸ばしていこうって思ってて、もうちょっと子供の手とか離れたらボランティア行ってみたり、もっとこうマッサージについての学びをこう深めたいなっていう、やっとそう思えるようになりました。
いいことやね、ぜひぜひ本当に、
はい、
で最後の質問です、
はい、
もし今度生まれ変わるとしたらどんな人生を、
これでいいです、自分にまた生まれ変わる、
おお、
はい、もう一回自分を楽しんでいきなし、体もこれでいいと思うし、性格もこんな感じで、人生をこうまた違う面で楽しみたい、
あ、ぜひぜひ実現させてください。
また何回も離婚するかもしれない。
いやー本当にね、いろんな興味深いお話聞かせてもらってありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
実はねこうやって初めてお話させてもらって、またこれからも僕とも仲良くしてください。
こちらこそよろしくお願いします。
ということで今日は長時間にわたって素敵なお話の数々ありがとうございました。
ありがとうございました。
大月和美さん、興味深いお話の数々本当にどうもありがとうございました。これからも今までの人生経験を十二分に生かして、多くの人たちと楽しい日々を過ごしていってください。応援しています。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
ティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio.180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は仕事も趣味も遊びも日常生活までも全力で楽しむ人、青山進さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。